ゆうからラジオ放送局。はい、今回も始まりました、ゆうからラジオ放送局。パーソナリティのイカポットです。
はい、同じくパーソナリティのゆいずです。
はい、同じくパーソナリティの最近あんまり酒が飲めなくなってきたパニです。
はい、このゆうからラジオ放送局はゆうきさんが主催するカラオケオフ会ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、さまざまな苦難を乗り越え実現した企画でございます。はい
はい、
わーバチバチバチバチバチバチバチバチ、
わ
あ、本当はねここで拍手のエフェクトとかを入れたいところなんだよなんかね盛り上げるのね、わー、なんとかエフェクトを入れたいとこだけど用意ができない ちょっとね、本当はなんか怪しいこう機材とかをね、はい、導入したいところではあるんだけどね。
あ、怪しい機材って何ですか？
怪しい
なんかこうサウンドエフェクトをこう挟み込むツールみたいなのがあったらさ、やりたいなとは思ってんだけどさ、秋葉原で怪しいやつ買ってきたんだけどノイズがひどくて使い物にならねえって
あらま
あ、すぐ秋葉原って思ったねはい、いや、さてと、じゃあちょっとまあお知らせです。はい、まあゆうからラジオ放送局はゆうからの、から発生している、まあ番組でございますので、そのゆうからの、まあ CM をと、はい、はい、なんで第195回ゆうから、6月13日ジョイサウンド大宮西口店 で196回ゆうからがですね、6月27日招き猫赤坂店で行われます。ぜひ皆さん来てください。はい
はい、ちなみに時間は11時からなので、はい、ぜひ来てくださいと。
はい
はい
はいはい、ノルマ達成
ちゃんと言っておかないといけないからね。
ああ、そうそうそうね、まあ、ゆきさんにはもうね、いつもお世話になっておりますんで、本当に
そうですね
はい、うん、まあね、とはいえね、ちょっとね、私個人的な話をしますとね、
はい、
引っ越しをしようとしてて、はい、今音響機材が丸々箱に詰まった状態でしていやー、ちょっとね、物がねない状態なんですよ、だけど物はなくてもスマートフォン1個あれば、あとちょっと揃えればそれなりの録音ができちゃうんだなーって、まさに今その状況なんでね。で、ちょっとね、スマホ使ってと思ったんだけど、あ、やっぱ、なんていうのかな、バッテリー駆動でファンが回ってないって便利だなと思ってさ。いやー、あ、はい、これ、イカボットの歌って草木から生まれたんだものコーナーです。はい。
唐突に。
入り方が雑。
まあ、いつもね、ほらね、俺3人目でやってたからさ。
そうですね。
つかみ、オープニングのつかみトークから流れるように、はい、コーナー入ってます。はい。いや、C を録音用に使おうかと思ったんだけど、でもやっぱノート PC もさ、結局ファンが回るのよ。で、マイク拾っちゃったりするのね。特にコンデンサーマイクなんか。そうダイナミックだったら全然問題ないんだけど、コンデンサーは拾っちゃうから、やっぱそこがね難しいところで、で、ところがスマートフォンだと、まあ iPhone ね、スマートフォンだとファンはないから、本当に単純に電池だけで動いてるから、本当ノイズがないのね。だからそれはね、やっぱ優れてるなってちょっと思ってね。
なるほど、
いやー、電池の進化っていうかさ、この電池を使っていろいろやるっていうのが、まあ、ものが増えてきたよね。そうそう、充電池がパワーアップ。スマートフォンの充電 からだと思うんだけど、そんなことないのかな。あの例えばさ、マキタとかさ、工業あの業務用の掃除機とかあるんじゃん。
はいはい。
うん、あれ今ほとんどさ電池じゃん。コンセントに挿して強力に吸い込むってよりは、
ね、そうそう、ハンディみたいな。
ハンディみたいな、そうそうそう。で、それもさ、あの、ちょろっとした消しゴムのカス吸うとかいうクリーナーじゃなくて、ちゃんと、こう、床のほこり、絨毯の、こう、ほこり取りとかで使えるくらい、吸引力がちゃんとしてるものばっかりじゃん。
うん。
うん、だ、その、バッテリーそのものがパワーアップしてるなーって。いや、バッテリーにパワーがないと、当然ながら、吸引できないからさ。で、掃除機で使えるほどの吸引力を持ってるってことは、やっぱもうバッテリーそのものがパワーアップして、電圧で、電流電圧が、やっぱ高いものを出すことができるようになったってことなんだよね。で、もう、扇風機なんかさ、初期の頃なんか、当然ながら、コンセントに挿して使うものが主流だったけど、今、AC アダプターで、交流電源を直流に変えて、使うものが増えたでしょ、
うん、
でそれだけじゃなくて、なんかバッテリー使って扇風機を回すってこともできるみたいだし、もうなんか、まあバッテリーっていや電池だからさ、電池で、昔は壁に挿してるコンセントからじゃないとパワーが確保できなかったものが、バッテリーで確保できるようになったんだなと思うとさ、なんか技術的な進歩を感じるよね。
バッテリーのパワーアップ本当すごくて。
そうそうそうそう。
何でしょう、工場にあるこう10トンぐらいある機械？
はいはいはいはい。
あれ運ぶのにバッテリー駆動の台車にボンと乗っけて動かせるっていうところまで来てるんですよね。
うわすごいな。
そう、昔だと本当タイヤに乗っけてこうチェーンで引っ張ってとかフォークリフトで引っ張って動かしてたのが、はいはい、ミニ四駆みたいミニ四駆でラジコンみたいな風にこうビビーンと動かして運んでいけるって。
へえ。で今あれだよね、ルンバみたいなさやつがさ、
そうそう、
うん、
あれに10トンのもの乗っけて運べますみたいな時代になったんですよ。
なったんだよ。
へ
え。いやすごいよ。だからさ何て言うの、物流の倉庫、日本にあるのか知らないけど、物流の倉庫で、なんだ、要は、みたいなやつがさ、ブーツーって棚に動いて、で、棚をクッと押し上げて、うん、その棚に乗っかってるものを、プーってルンバが持ってくる。そう。ルンバが荷物を、なんだ、倉庫にあるものをさ、こう、全部引き出して、乗っけて、上に乗っけて、上に乗っかったのをそのままはーって運んでいって、昔は倉庫整理に人員割いてたけど、その人員がほぼいらなくなるみたいな。
ああ。
アマゾンとかそんなんなってなかったかな。もう、なんだろう。人手をロボットに置き換えるっていうのは結構進んでるところは進んでるから。
うん。
うん。やばいよ。やばいっていうかすごいよ。
うん。そうですね。
いやー、これはこういうテクノロジーの進化とかを見るとドキドキしちゃうからさ。
うん。
いやー。特にこのテクノロジーの進化で最近感じるのは AI なわけですよ。電池の話から AI の話になっちゃったけど。
はいはい。
だけどね、AI の進化によって、ブルーカラーではなくてホワイトカラーの仕事が奪われるんじゃないかっていうさ、
うん、
話が出てきてるんだけど、でもね、そう簡単には奪われないんじゃないかな。俺はちょっと思ってる。奪われるのは結局単純作業だから。一言でホワイトカラーって言っても本当に頭脳労働もからちゃんとした頭脳労働から誰でもできる雑用まで様々じゃん。 さすがにその単純作業を繰り返すような仕事についてはなくなるかもしれないけど、頭使ってやんなきゃいけない仕事に関してはなかなかなくなったりしないと思う。ただ気をつけていかないと自分で全部賄いちゃうんだってなった時に減ってはいくよね。で、だからこの安泰化って言われたらそんなことはなくて、多分徐々に絞られていくんだと思う。人が、新規の人が入れなくなるっていうかな。で、逆で入れなくなった人はもっと人手が必要なところに回っていくんじゃないかなっていうのが俺の考えかな。結局のところどこもかしこも人手不足だからさ今。
そうですね、
うん、
なるほど、
ね、だから人手不足で、でもまあ、AI が進化したからうちはそんなに人いらないなってなったら、じゃあ今度は他の人手不足のところにどんどん人が流れていく、
うん、
っていう構造になるんじゃないかな、この先ね。で、俺思うんだというわけで、はい、至って口先から生まれたんだものコーナーでした。はい、お次はは
い、ユイズの気になる株紹介コーナー。
わー
わ
ーわー、
はい、ということで、まあ、このコーナーは、まあ、僕の気になった株の情報を勝手に発信していくコーナーとなっております。
はい、
まあ、この今日の収録は5月半ばにやってるわけですけども、3月末が年度の締めになってる会社の決算発表がある時期なんですね。
はいはいはいはい、
本当に多いんですよ。1日に多い時で700社とか決算発表みたいなのあって、
うん、
そのもう夜会社が仕事から帰ってきてそれ見てると気づいたら0時回ってたりとか
ぐ
らい大変なんですけど、まあでも、うん、やっぱこの中でもすごかったのは、あと大のメモリー大手のキオクシアとかの決算とかすごかったなと思いまして、
そう、
2026年度の、決算なんですけども、前年比で売上が 37% 増で利益が2倍っていう決算でしたとまあ今本当に AI データセンター向けの、メモリーですよね。これの需要がすごくて、はい、でもっと裾野の一般的なものに使われているメモリーの価格も高騰しているということで、まあ、そういったいろんなメモリーですよね、作ってる記憶者っていうのは儲かってると、
うんうんうん、
で今年も儲かったし、来年の予想っていうのも出してまして、2027年度の予想は売上が 74% 増、うん、利益もさらに2倍なるとすごい決算だったなということでですね、まあ、ちょっとまだその後株価がどう反応するかっていうのはちょっと私分かんないんですけど、まあそんな決算であったと。で、まあ、こういった、まあ、半導体関連の株が上がると日経平均株価も上がるわけですね。で日経平均株価ゴールデンウィーク明けから、まあ、6万円とかをガーンって突き抜けていって、最大で6万3700円くらいまで上がりましたと。で振り返ってみるとですね、1年前2025年の5月とかあたりって、まあ、4月にトランプ関税ショックがあって、うん、そこから まだ戻りかけのとこだったんですけど、その時の日経平均株価が3万7000円、3万7000円が1年で6万3700円になったってことで 60% のプラスなんですよ、日経平均株価。1年で 60% プラスなるような相場が来てると今株は熱いという感じなんですけどね。
わっしょいわっしょい。
いや本当そういう風に一般的に思われてると思うんですけどなんですけど、僕は全然儲かってないって話をしたいと思います
あれ
いや僕が持ってるのはいわゆる個別株っていうので、日経平均株価とかそういう指数とかには全然投資してないんですよね。なんでそのまあ日経平均株価の中でも、まあその中に組み入れられてる半導体銘柄とか、まあそういうのが上がってるということなんで、日経平均株
株価でまるまる持ってても、その中を見ると例えばトヨタとか、まあ、車関連とかは結構株価下がってたりするんで、平均として上がってるっていうところなので、そういった日経平均株価とかの指数に投資してる人はめっちゃ儲かってると。でも一方で個別に投資してる人は、まあ、自分みたいに損してる人もいるということですね。で、まあ、5月の決算を受けて、株価が下がって大損した株をちょっと紹介したいと思います。1個目がですね、2つあるんですけど、1個目が、JIG.JP っていう、証券コードが5244ですね、うん、でこの会社はライブ配信アプリのふわっちを運営している会社です。でふわっちはですね、まあ、そのアプリ内でそのまあ配信をしている人に、まあ、いろいろな、まあ、アイテムですね、その視聴者がアイテムを買って、その配信者に対してこうアイテムを使ってこの配信盛り上げたり、そういうのをするような、アプリですね。結構ふわっちはですね、アマチュアの配信者が多い印象ですね。の、まあ、そういった特徴がある配信アプリなんですけど、この会社がですね、決算を受けて翌日の株価が 18.5% 下がりました。僕、そこそこ持ってて、何千株って持ってて、めっちゃ食らってるんですけど、やばいんですけど、まあまあ、この会社の業績ですね、これまでが結構右肩上がりで売り上げとか利益も伸びてたんですよ。
うん、
で、
うん、
今年は、その第3四半期まで、結構四半期、なので、その売り上げの1年間の予想に対して、まあ、75% を超えてれば、なんか結構進捗いいな、みたいな感じになってるんですね、第3四半期の時点で。で、この JIG.JP も 75% を超えてたんで、あ、これはもう、この1年間全体の決算は予想よりも上回るだろうって僕は思ってたわけです。で、蓋を開けてみたら、その予想を下回ってしまったと。
うんうんうん、
研究の予想が下回ってしまって、それでガクッと落ちたと。で、特にそのさっき言った通り、第3四半期までは進捗が良かったわけですよね。でも第4四半期でそれが 25% よりも下回ってたと、売上とか利益 の伸びが。で、その第4四半期がこれまで右肩上がりできてた売上利益がガクッと落ちるような決算になったわけですね。
はいはい。
それで、まあ、これまで成長していたこの会社の業績がちょっと陰りが見えてきたと、これから下がっちゃうんじゃないかというふうに、まあ、僕は決算の内容を見て思って、で、まあ、おそらくそれが理由で株がこんなに 18.5% も売られるという状態になったのかなと。
はいはい。
で、その売上とか利益が減った原因が正直決算内容とか見てもよく分かんなかったんですけども、
はい、
まあ一つあったのは、まあ結構こういう配信アプリっていろいろあるんですね、
うん、
なんで、まあ、結構競争が激しい業界であ あるということと、まあ、まあ何かの原因でちょっと課金するユーザーが入ってしまったというのが決算発表に、載ってたんで、まあ、ちょっとそういった配信アプリの、うん、まあ、業種もちょっと厳しいところもあるんだなというふうに思ったという感じですね。まあ正直ちょっと今からこれ手放してもしょうがないなと思ってるので、もうちょっと持ってようかなと思ってるんですけど、結構今回の決算発表ある中で一番食らったのがここですね。
はい。
はい。で、もう一銘柄あるんですけども、うん、それが三強っていう会社ですね。
ああ。
パチンコパチスロメーカーですね。
はい。
の、多分上場してる中ですごい大きいとこですね。で、こちらの株価も決算発表後に、まあ、5、6% ぐらい下がりましたと。で、こちらも決算が予想に届いていなくて、まあ、いわゆる、まあ、悪い決算だったのかなと。で、2026年度はですね、売上利益が昨年比でマイナスになってしまっていると。で、さらに27年度の予想ももともとの、まあ、中期経営計画みたいなのを出してたんですけど、その計画値よりも下回るっていうような予想になってたので、まあ、それで投資家からしてみれば、ああ、思ったより業績良くない、業績が悪くなってきてるんだなっていうことで株価が下がってしまったんじゃないかなと思います。で、この三強がですね、株価が最近ずっと下がってまして、 2025年の8月に最高値3059円をつけたんですけど、この2026年の5月半ば時点で1760円まで下がってるんですね。
あ、
だいぶ下がっててですね、 40% ぐらい下がってて、で僕はもう安いと思って買ったんですけど、さらにそこから下がるっていう、あのやらかしましたね。あの落ちるナイフは掴むなっていうんですけど、まさにそれをやってしまったという感じでした。はい、ということで、今回は株で損したという報告を、なんか前回も損したっていう報告したみたいですどうでしょうか。はい、最後に今回紹介した株に興味出た株も、あ、方もいるかと思いますが、損する可能性もありますので、投資はよく調べて自己責任でお願いします。はい、以上唯一の気になる株紹介コーナーでした。お次はパニさん、お願いします。
パニのアニメ化しそうな漫画バイオゲンコーナー、
イエーイ
このコーナーは漫画に年10万くらい使っている私パニが、今までの経験から将来アニメ化しそうな漫画を予言して先取りして出てやろうというコーナーです。
イエーイ、はい、
イエーイ
イエーイイエーイ、ちょっと気分はイエーイじゃないやなあの、実はね、ちょっとピンチでして、
はいはいはい、はい、
そろそろネタ切れなんですよ
あ、
いやーね、まあよくよく考えればね、こうそんな毎月毎月これはっていう漫画が出てくるわけでもないのでねまあ毎月紹介してりゃそれはネタ切れてくるわな
ああ
必然だったとなんでまあ今後はあれかな、今までとは毛色の違う漫画も紹介していくことになるかなと思っております。
はい
はい、でも今回はまだいつも通りの紹介でいきたいと思います
うん、うん、
じゃあ今回紹介する漫画はこちらだ。ホンドロイドハマさん、
はい、
作者は晴山晴蔵さん。どうでしょう、このポンドロイドハマさん知ってたりしますかね。
はい、読んでます、ちょこちょこ読んでます。
いいね、
僕は知らないですね
悪いね
悪いです、すいません
じゃあそんなユイジさんにまず説明から、
はい、
お願いします。
ストーリーはですね、まあ近未来の日本でこう一家に一台お手伝いロボットがいるのが当たり前になった世界で、まあね、こう主人公のおっさんが中古屋で買ったロボット、通称ハマさんは、なんとこう極秘裏に開発された軍事用ロボットだったと。しかし、まあ、ポンコツすぎて廃棄されるはずだったけれども、それが嫌で施設を逃げ出し、流れて中古屋にという、まあね、よくある王道の設定のアンドロイドギャグ漫画ですと
王道なんですか
いやーそうね、実は軍事用だけどポンコツに大男となりゃ、まあそれもギャグしかないでしょそうないんだよでまあこれあれだね、簡単に言えば2024年に放送されたアニメ僕の妻は感情がないのギャグ版と考えれば、まあまあ一番話が早いかな。
はいはいはいはいはい、はい、
でまあこのみんなが気になるハマさんってどんな子ですかっていうのなんですけど、まあ、なんていうかな、目の下の装甲が欠けてて、こう常に涙目に見える小学生風のアンドロイドで、でまあね、元が軍用なので当然家事も料理も全然ダメで、パワーがありすぎてすぐ家電とか壊すという典型的なポンコツ美少女アンドロイドと。
なるほど
でそれを買ったおっさんは、心根は優しいけれども見た目が完全ヤクザみたいな、こう大男というポンコツ美少女とこわもて大男という、この典型的なギャグの組み合わせよ
ギャップがありますね、
うん、
わかるだろそしてね、このこれ現在2巻まで出ているんですけれど、
はいはいはいはい、
2巻から大爆発する
大爆発
おほうほうほう、
もうだから 窓曲げの3話くらいの爆発を始めるんです。ということでここからアニメ化ポイント、
はい、
やっぱギャグといえばね、いかに弾けるかで、そこに萌えがあればなおよし。と特にこの2巻を弾けさせているのがね、あの新キャラのドブスリシャナナさんという何でかな、アンドロイドマニアの変態お姉さんだ。
おお、
その何でしょう、おっとり系のお姉さんが舌をベロベロさせながら私のドールちゃんとか叫ぶ、この最高すぎるや
ん。は
あ、でギザバなんですよ。
おお、
はいはいはい。
そしてね、このコンドロイドハマさんはですね、何でしょう、明らかなサービスシーンとかはない、
はい、
ただ何でしょうね、線の一本一本から、所作の一つ一つから、こう、あ、この、ね、この、あ、美少女好きなんだなーってのが、すごい伝わってくるんですよ。もう、これは読めばわかる。読むとわかる。晴山晴蔵さんの愛が伝わってくる。
へ
え、おお。
ということでね、このフォンドロイドハマさん、フォンドロイドハマさんをどうぞよろしく。ちなみにこのポンコツのアンドロイドということでポンドロイドでございますと。で、はい、こう一発で覚えたでしょ。
どうね、どうね、
うん、はい、覚えました。はい、
では
以上ファニのアニメ化しそうな漫画大予言コーナーでした。
はい
はい、
はい、
ということでね、じゃあそろそろ終了のお時間がやってまいりましたと。
はい、
ゆうからラジオ放送局ではリスナーからの感想要望をメールで募集しております。メールの宛先はradio@youkara.com です。スペルを言いますと radio@yu-kara.com です。または、ゆうから公式サイトのお問い合わせフォームから、ゆうからラジオと明記の上、メッセージをお願いいたします。そして、そして、YouTube にもね、過去放送のアーカイブを上げていますので、ぜひご視聴、チャンネル登録をお願いいたします。
お願いします。
いたします。
はい。
はい。
はい、
終わりと言いつつまだ時間が。
そうね。
いやアンドロイドいいだろう。
いやわかるよ、気持ちはわかる。AI が進化したんだから、そろそろハードウェアの方も進化してほしいよね。
ねえ、
ねえ、
このハードウェアもしかしたらというか、あれミルキーサブウェイのマキナちゃんのあいるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、うん、
顔あれでいいんじゃないと思って。
ああ、
顔を作るんじゃなくて顔だけモニターでこう、うん、あ、何 VTuber みたいに絵にしてしちゃえば。
ああ、もうありだよね。うん、
ね、AI の返しとズンダモンみたいな可愛い声で、ああもうできたじゃん。
ズンダモンみたいな可愛い声。
いいだろう、僕好きなんだよ。
そうなのか、そうなんだ。いや、いろいろ選べていいんじゃないかな。うん、
まあ、でズンダモンにこだわらず今の、ね、ボーカロイドみたいな声すごい進化してるので。
そうだね、ボイスロイドだね。うんうんうん、
なのでもうすぐ出てくるだろうと思っております。
はいはい、なるほどね。
じゃあとりあえずそれでは、はい、今週のお相手はファニーと
ユイズと
イカボットでお送りいたしました。
では皆さん、また次回お会いいたしましょう。またね、
またね。